おはようございます。私は成長の絵本部講師の野澤孝弘です。第5回目の本日は、地球と人間が共存するためにというテーマで、谷口正信成長の絵総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストにお話をさせていただきます。平成25年7月に成長の絵国際本部は、山梨県北杜市に森の中のオフィスを建設して、東京原宿から山梨県北杜市に移転しました。その理由について、インターネット上に開設された成長の絵森の中のオフィスのウェブサイトに次のような説明がありますので、それを一部省略して引用します。今や地球温暖化は、社会の変化を上回るスピードで進んでいます。このままでは、温暖化の危機を克服する可能性はどんどん小さくなっていくばかりです。もはや、温暖化を食い止める新しい技術の開発に頼るだけでは間に合いません。私たちは、今のライフスタイルを根本から改めなければならないのです。自然のあらゆるものには神聖仏性が宿り、それを拝むことによって真に自然と調和することができる。成長の絵はそう考えます。地球温暖化の解決が急がれる今だからこそ、この考え方を私たち自身の生き方の中に実現したいと言って、原始生活にタイムスリップするのではなく、現代的な生活を営みながらも自然と調和した心豊かな生活を送ることができるというモデル社会を作りたい。そうした思いを形にしたのが森の中のオフィスなのです。引用を終わります。このことについて、本日のテキスト、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにの6ページから引用させていただきます。大都会東京から森の中へ動かねばならない理由を考えるならば、私たちの運動は今後、これまでの政治が、経済が、情報が、文化が進んできたのとは異なる方向へ進む可能性を内包していることに気づいてほしいのである。それはもちろん、原始生活や未開文明に戻ることではない。私たちの目的は、すでに公表されているように、現代人が現代の生活を営みながら自然環境と調和した生活を送る。森の中のオフィス構想の基本的考え方ためのノウハウの獲得と、そういう生活の実践である。それは決して夢物語ではない。その証拠に、建設なった森の中のオフィスは、建設業界では日本初のゼブ炭素排出ゼロ建築物として注目されているだけでなく、地元山梨県の木材 FSC 認証材を多用した大型木造建築物としても類例がない。これらの技術の開発と成果に、成長の絵は何か特別な貢献をしただろうか。いや、そんなことはしていない。日本の企業がすでに開発済みの技術を組み合わせただけである。私たちはすでにあるものを利用させていただいただけだ。そこにもし何か社会への貢献があったと言えるならば、このような優れた技術を動員するための需要を喚起したことぐらいだろう。しかし、私はそのことが重要だと思う。需要がなければ、技術はあっても使われないし、使われない技術はやがて衰退してしまう。このような建物の建設とそれを取り囲む環境の整備は、世界有数の大都会東京ではまず不可能である。少なくとも成長の絵の資金力では無理である。土地の値段の高さをはじめとして、法制やインフラや道路事情などを考えても、実現はそれこそ夢物語である。新しい文明はそれにふさわしい場所から生まれるのであって、古い文明の諸制度が集約された都会から生まれる必要はないし、かえってそんな場所からは生まれないだろう。引用を終わります。大都市は夜中でも昼間のように明るい照明がついていて、 電車も数分待てばすぐに次の電車が来たり、建物の中は冷暖房完備で、あまり暑さも寒さも感じることもなく、便利で快適な生活を送ることができます。しかし、都市の機能を維持するためには、巨大なエネルギーを消費しています。したがって、我々がいくら省エネに努力しても、都市にいる限り、エネルギーをたくさん消費してしまいます。さらに大変便利な場所にいながら、自然と一体の生活は素晴らしいと発信しても、説得力がなく、なかなか伝わるものではありません。そこで、青鳥根国際本部は、実際に都市から離れて森の中のオフィスで仕事をし、環境に配慮した生活を送ることで、世界へこの取り組みを発信することができます。しかし、いくら素晴らしい構想であっても、自然の中に移転することで自然を破壊するのでは本末転倒になってしまいます。人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を生かしたまま業務を行い、森と人の共存を実現する、そんな自然環境にも十分配慮した建物が出来上がりました。次に森の中のオフィスの取り組みを紹介します。例えば屋根には 470kW の太陽光発電装置を設置、さらに地元産の間伐材のチップを燃料に 175kW の発電をするバイオマス発電を設け、それらの自然エネルギーで作った電気を 400kWh のリチウムイオン電池に蓄え、マイクログリッドという小規模発電ネットワークによって電力を適切に制御します。森の中のオフィスは標高1300メートルのところに建設されていますので、夏は高原の涼しい外気を取り入れ、冬は屋根裏で温められた熱を床下に流し、建物全体を温める OM ソーラー、さらに寒さが厳しい場合は50万キロカロリーの発熱をする木質ペレットボイラーを使用します。ちなみにオフィスにはエアコンはありません。また、窓を大きくしたり、屋根に天窓を設け、晴れた日は室内の照明をつけなくても十分明るくなるよう工夫されています。これらの技術はすべて既存の技術で、それらを組み合わせて環境に配慮したゼロエネルギービルが建てられました。ゼロエネルギービルとは、省エネや再生エネルギーの利用などにより、建物内のトータルエネルギーの年間使用量をほぼゼロにする建物のことです。また、オフィスは環境に配慮し、コンクリートではなく木材で建てられています。長さ4メートルの木材4万本からなり、そのうちの約9割の木材を地元山梨から調達しました。さらに、森の中のオフィスは集成材を使用して建てられています。集成材とは横幅12センチ、厚さ3センチに加工された板材を貼り合わせて強度を高めた建築材料で柱や板を作ります。そのため1本の原木から使える建築材の割合が通常よりも3倍となり、木材の無駄を減らし使用量が削減できました。また耐震性能は建築基準法の 1.25 倍を確保することができました。森の中のオフィスは、延べ床面積6200平方メートルを超える、日本でも最大規模の木造建築となっています。この話を知人にしたところ、青鳥根さんは平成の東大寺を建てようとしているのですね、と感想を述べられました。その人は、一つの大きな木造建築を想像されたようで、規模の大きさから東大寺のような建物をイメージされたのでした。実際、オフィスは6棟の木造2階建ての建物からなり、東大寺のような建物ではありませんが、教科書に載るような歴史的な建物と間違えていたことに、私はとても愉快になりました。森の中のオフィスは、昨年環境建築の分野で権威のある認証、CASBー、建築環境総合性能評価システムの既存部門で5段階で最高評価の S ランクを獲得しました。CASBーとは建築物の環境性能を評価し、 格付けする手法で、平成13年に国土交通省の主導で開発されたシステムです。室内の快適性、省エネなどの建物の環境品質と建物の効率的運用、自然エネルギー利用、周囲への環境配慮などの環境負荷の低減の度合いを総合的に評価します。評価の対象や段階で部門が異なり、設計段階を評価する新築、竣工後1年以上の運用実績により評価する既存、改修設計を評価する改修などがあります。ちなみに、新築部門は設計段階の評価であるのに対して、今回森の中のオフィスが認証を受けた既存部門は、実際にオフィスとして運用した実績に基づく評価のため、認証の難易度が高くなり、これまでのキャスビーの既存部門で、森の中のオフィスは過去最高得点となりました。森の中のオフィスは、日本では初めてのエネルギーゼロの建物です。地球環境を守るために、森の中のオフィスは世界に先駆けて建設されましたが、近い将来、世界中に森の中のオフィスのようなゼロエネルギービルが建設されることを願ってやみません。成長の絵では昭和5年の立教以来、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてまいりました。この宗教心を広く伝えるとともに、現代的な宗教生活の実践として環境問題に取り組んでおります。ここで本日のテキストの100ページの終わりから4行目から引用します。さらにもう一点重要なことは、皆さんの目にはあまり触れることはないと思いますが、宗教団体としての規則を記した成長の家教規という文章があります。これは文化庁に届け出ている公式文書です。その規則で教義を定めている箇所に何が書いてあるかということです。つまり成長の絵はどんな教義を説く宗教であるかを公に宣言しているところですが、そこに何が書かれているかというと、大調和の神事の全文がスポッと引用してあるのです。大調和の神事とは成長の絵の根本となる教えで、成長の絵創始者谷口正治初代総裁に神から示された言葉です。それ以外のことはほとんど書いてない。これらのことから考えれば、大調和の神事に示された教えは、私たちの信仰の中では基本中の基本であって、これを除いてしまったら成長の絵ではないと言えるほど重要であるということであります。このことを確認してから、皆さんに次の質問をします。では、大調和の神事には何が書かれているのでしょう。暗唱している人も多いと思いますから、最初の数行を思い出してください。それをここにも掲げます。何時ら天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方である。天地一切のものが何時の味方となるとき、天地の万物、何者も何時を害することはできぬ。この後の言葉も暗唱している方もいると思いますが、長くなるのでやめます。それで、ここには何と和解せよと書いてあるんでしょうか。すべての人々と和解せよとか、人間と和解せよとは書いてないのです。和解する相手は人間に限定されていない。天地一切のものと和解せよと書いてある。それも一度だけでなく、わずか数行の短い文の中に5回も、天地一切のものとか、天地の万物に和解せよと書いてある。だから、これが成長の絵の教えの根本だと言えるのです。それでは皆さん、天地一切のものとは何のことですか？それは文字通りの意味です。自然界を含めた一切の存在と和解するのが、我々の信仰の基本中の基本だということです。引用を終わります。私自身、東京から山梨に移り住むようになって、大きく生活が変わりました。まず、庭での家庭菜園をすることにしました。通勤時間も30分以上短縮されましたので、この空いた時間を利用して、家庭菜園の水やりをしています。化学肥料なしで菜園をしていますので、水やりにも少しこだわりを持っています。 基本的にはタンクに雨水をためて散水に利用し、水道水を使わないようにしています。しかし、夏場は日差しが強く、土の乾燥が激しいため、多めに水やりをしますので、タンクの水がすぐになくなります。そこで足りない分は、米の研ぎ汁や風呂の残り湯などを活用することを考えました。効率的ではありませんが、雨水や生活で使った水を貯めて、菜園に水やりをすれば、野菜がすくすくと育つことに気がつきました。多少手間がかかりますが、無駄なものはないことを実感しています。水やりを始めて、毎朝起きると、まずは天気を確認するようになりました。晴れていれば太陽に感謝し、雨の日は水やりをしなくてよいと感謝しています。今までは天気について気にも留めていませんでしたが、家庭菜園を始めたおかげで毎日天気にも心から感謝できるようになりました。現代文明を生きる我々は、知らず知らずのうちに他の人間や大自然から奪う生き方を続けておりますが、見方や生き方を見直して、森の中や田舎に移住して生活することで、大自然と人間、人間と人間が互いに生かそう生かそうと、生かし合いと結びの生活が実践できるため、神様に生かされている命の兄弟、姉妹としての自覚や喜びが湧いてきます。我々一人一人が神様の御心にかなった生命礼拝の明るい生活をすることによって、地球環境保全にも貢献できるのです。子供たちや子孫が暮らす未来に美しい地球を残していこうではありませんか。以上5回にわたりましてお話をさせていただきました。お聞きくださいましたことに心から感謝申し上げ終わらせていただきます。